続きまして、今日のメッセージ、聖書箇所は、マタイの福音書26章47節から56節までです。第3版聖書では、新約の57ページ、新改訳2017年版聖書では、新約の58ページとなっております。聖書朗読を姉妹にお願いしまして、その後藤山先生より大前自虐のイエスと題しましてメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
聖書を読みいたします。マタイによる福音書26章47節から56節。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄り、イエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日、宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかし、このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書が成就するためです。その時、弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。
先週は月火水と東京に行ってまいりました。観光ではなくて教団総会が東京両国でありまして、そばには大相撲で有名な国技館、そして泊まったホテルの10階からはスカイツリーが見えていましたが、時間があれば近くにある大江戸博物館とか見どころはいっぱいあったのですが、まあ、とんぼ返りという形で行ってまいりました。あったかいだろうと期待していきましたが、北海道よりも寒くて、会議場も本当に寒くてですね、担当者にもう少し上げてくれと言いましたけれども、まあ、この会場は35階建てのビルなので、まあ、一つ一つこうブロックごとに温度調節も大変みたいでしたけれども、なんとか2度だけ上げてくれたんですけれども、まあ、1度だけ上げてくれました。今笑うところだったんですがまあそういう久しぶりの東京の風を少し、浴びてきましたけれども、今回飛行機が出発が遅れ、到着が上空旋回で遅れ、帰りも1時間半遅れ、到着も遅れというふうに、遅延だらけの、まあ、行程だったんですが、驚いたのは飛行場もまたホテルも外国人であふれていたということですね。一体どこに来たんだろうと思うぐらい、駅の構内もホームもですね、本当に外国人の方々、旅行者が多くて、 日本の国際化が、まあ、ここまで進んでいるのかと、実感した次第です。まあ、そんなことで、今日のメッセージとは直接何の関係もないんですが、報告ということでお伺いしました。では一言お祈りいたします。天のお父様、受難週の初め、シロの日曜日の礼拝を今捧げていますけれども、私たちを救うために神の一人子がこの世界に来られ、33歳の時に十字架にかけられるためにエルサレムに入られ、その時にイエス様をお乗せしたのは荷物を運ぶロバの転ばでした。神様が小さなものを用いて私たち人間を滅びから救うための救いの御業を完成させるために、考えられない小さなものを用いることを通して、私たちもへりくだってあなたのお役に立ち、そして神様の栄光を表すことができますように整えてください。今日でなければ受けることのできないあなたが用意されている恵みを、私たちも植え替え気を持って信仰を持って受け取ることができますように導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。歴史上裏切り者として知られている人は、今日の登場人物のイエス様の十二弟子の一人、イスカリオテユダ、そしてローマ帝国のジュリアス・シーザーという表現で、まあ、ユリウス・カエサルとかいう発音もあるんですけれども、シーザーという名前で私も小さい頃から聞かされていたこのジュリアス・シーザーの義理の息子マルクス・ブルータス、ブルータスお前もかっていうことがよく知られていますけれども、そして織田信長の家臣の明智光秀、聖書に目を転じるとダビデの子アブシャルムが主君あるいは父親を裏切った人物として登場してきます。今週の木曜日の夜、イエス様と12人の一行はエルサレムで杉越の祭りを祝うためにある家の2階座敷で食事をとることになっていました。これが杉越の食事というもので、今もイスラエル人がとっても大事にしている食事であります。これがあるためにユダヤ人は世界中に散らされながらも民族としてのアイデンティティを保つことができたと言われている食事なんですね。まあ、そのことについてはいつかまた詳しく触れたいと思いますが、これが最後の晩餐と呼ばれ、レオナルド・ダ・ヴィンチが絵に描いたものですね。そしてこれが聖餐式の原型になるものであります。この席でイエス様は隣に座っているイスカリオテ・ユダに、あなたがしようとしていることをしなさいと言われました。そして弟子たちにはその前に、この中に私を裏切る者がいると言ったので、弟子たちは驚いてお互いに顔を見合わせたと思いますね。そしてユダも、先生まさか私のことではないでしょうと言うんですけれども、いやあなただと言われた箇所がこの福音書の中にはっきりと記されています。そしてユダは暗闇の中に出て行ったと、食事の途中で出て行ったと書いてありますね。でこの受難週はまさに暗闇の力との対決が行われた時でありました。ルカの福音書を今出していただきますと、イエス様がこのようにおっしゃっています。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。しかし今はあなた方の時です。 暗闇の力ですと表現されています。時は夜ですから暗闇は自然現象として理解できますけれども、霊的な暗闇ということを意味しているわけです。神の独り子が義なる方がおられるのに、その方を殺そうとする力は暗闇の力です。そしてその首謀者は目に見えない霊的な存在であるサタンであると聖書には記されています。この晩イエス様を捕まえるために明かりと松明と武器を持ってやってきた兵士と群衆、その先頭にいたのがユダでした。彼はなぜイエス様を裏切ったのか、諸説があります。彼は3年間一緒に他の弟子たちと一緒に行動を共にしました。そして弟子たちの、お金を預かっていた人です。ところが彼はそれをくすねていた、ごまかしていたとも聖書は記しています。ですから、最近あるプロ野球選手の通訳が、ギャンブルに手を出して何億円ものお金を、その選手の口座から引き出した、送金したということが事件になっていますが、さすがのユダはイエス様のそばにいてイエス様の説教を毎日のように聞いていたわけですから、良心が当然うずくわけですよね。イエス様のメッセージを聞いていなくても人間には良心がありますから、人のものを盗んだ、くすねた、ごまかした、嘘をついたということで良心は動揺し葛藤を覚えます。葛藤しなくなったらもうおしまいです。ですから良心がうずく間は救われる可能性というものは大きいわけですね。ユダは受けるより与える方が幸いだとか、右の方を打たれたら左の方も出しなさいとか、そんなことやってられないというような思いになったのか、それは私の推測ですけれども、徐々にその信仰がイエス様から離れていったと考えられます。そしてイエス様について言っても何にも言うことはない、もう忙しいし朝から晩までいろんな人の相手をしなくちゃいけない、確かに疲れるわけです。肉体労働もそうですが、人相手にする仕事、しかも霊的な領域に関わって心身ともに疲労するということはあるわけですね。そして彼はその思いが募り、このままイエス様について言っても何も言うことはない、だったらイエス様の命を狙っているエルサレムの上層部にイエス様を売ってお金をもらった方が得だ。で、実際にその手はずを整えて、一体いくらくれるかって言ったら、その宰相たちは銀貨30枚、シェケルという単位ですけれども、それを提示したんです。その当時の奴隷一人の値段と言われていますね。そんなはした金と言っていいかどうか分かりませんが、そんなお金でユダはイエス様を売り渡したわけです。ですからその時のユダの心っていうのは、ある程度想像できるわけです。そして彼は手はずを整えて最後の晩餐の食事の席に座りました。その席でユダにサタンが入ったと驚くべきことが書かれているんです。その御言葉が出てきます。ヨハネの福音書ですが、彼がパン切りを受けるとその時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。こういう場面を舞台で演じたら本当にリアルに伝わってくると思いますけれども、このように描写されています。時間的に夜でしたが、ユダの心は暗闇の力に支配されていたということです。私たちも罪を犯してそれを悔い改めないときは、暗闇に支配されて霊的に暗い状態になりますね。顔も 顔つきも変わってくるかもしれません。ですからすぐに悔い改めることが大事です。そしてユダが出て行って、そのイエス様を捕まえようとしていた人たちを引き連れてゲッセマネの園にやってきました。それが47節から書かれていることです。そしてその時のユダの行動は、イエス様が先生ですからユダは弟子ですが、ありえない行動を取っているわけです。あらかじめユダは、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした。まあ普通口づけっていうのは手とか足とか頬にするものですけれども、それは先生がそのまあ阿吽の呼吸というか、先生の方から弟子に対してその親愛の情、あるいは受け入れるというまあ仕草になるかどうか分かりませんが、それは親しいものであればすぐに分かるものでしたけれども、ユダはこの時越権行為のように自分からその行為をしていったという姿なんですね。非常に不遜な、まあ裏切ろうとしているわけですから不遜も何もないかもしれませんが、客観的に見ればユダの心はそこまでイエス様に対して失礼極まりない態度で近づいたということなんです。そして尊敬を表し、親愛の情を表し、信頼の気持ちを表すこの口づきをユダは裏切りの手段に変えてしまったんですね。ですからイエス様も次の御言葉を出していただくと、イエスは彼にユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われたと書いてあります。さてこの場面でイエス様は無抵抗です。しかし12人の一人の弟子、まあこれはペテロだと言われますけれども、彼は刀を剣を持って行ったんですね。そして51節で、するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。まあこういうことはありましたけれども、イエス様ご自身は無抵抗でした。そしてあいなく拘束された、捕らえられたわけです。しかしイエス様に戦えないのではなくて、すでにゲッセマネの園で、あの1時間に及ぶ祈りを3回繰り返して勝利をいただいていた。まあ主の祈りを私たちは礼拝の中で、決まり文句のように祈りますけれども、その中に御心が天で行われるように地でも行われるようにというこの一節は、イエス様ご自身がこのゲッセマネの園で具体的に祈っているわけです。十字架にかかるということはイエス様が避けたいことだったんです。したくないことだったんです。でもあなたの御心がなりますようにとイエス様は祈られたんですね。今週の御言葉にもさっき一緒に、読みましたけれども、あなたの御心がなりますように。主の祈りは単なる決まり文句ではなくて、具体的に自分の日々の生活の中でこういう場面に遭遇したときに父の御心がなるようにと、それが本当に自分の中で決心できるように、イエス様にとっては十字架にかかるということを、これは神様の御心だから従おうという決心がついたときに3回目、それができたときに立ち上がることができたわけです。弱い私たち、迷いやすい私たち、できるならば辛い苦しいことは避けたい私たちにとって、イエス様が模範を示してくださったんです。私たち以上に十字架にかかることをイエス様は避けたかったんです。この苦しみの杯は飲みたくなかったんです。 時々使う表現で、この杯の中に一体何が入ってたのか、美味しいお酒ではないんです、ワインではないんです。人間の罪が凝縮されたドロドロしたものが詰まっている杯だったんです。それを罪、汚れのない一点の罪もない神の独り子が飲まなければならない、その苦痛は私たち人間には想像はしても理解はできないと思いますね。その苦しみから逃れたい一心でイエス様はゲッセマネの園で弟子たちにも祈りのサポートを要請しながら、少し石を投げたぐらいの距離のところに離れてひれ伏して祈られた。そして3回目に、分かりました父よ、従いますと立ち上がった時にイエス様の中には勝利があったわけです。ですから捕まえに来た兵士たちが剣を抜いて縄を持って来た時にも、一切動じることなくイエス様は対応することができたわけです。今日の説教題は四文字熟語の大前自弱、自虐ではなくて大前自弱という言葉を使いましたが、大前自弱とは、落ち着いていてどんなことにも動じない様と訳されています。そのイエス様の姿をここで見ることができます。そして自分に関する、旧約聖書が自分に関して予言していること、たくさんあるんですね。詩編にも予言書の中にも、神の独り子が救い主として私たちを救うためにこういうことをされる、エルサレムに入城するときにはロバの子に乗られる、そこまで具体的に書いていることが一つ一つ自分の身の上に成就するということを信じて疑わなかったイエス様が、このゲッセマネの園で祈り、父の御心に従うと決心したときに、もはや何者もイエス様の心を揺さぶることはなかったわけです。その確信がイエス様を大前自弱とさせ、ペテロが抜いた剣をもとに収めさせました。三条の説教で自ら語った悪いものに手向かってはいけない。次の御言葉を出していただくと、目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには、左の方も向きなさい。自分で語ったことを自分も実践されたんですね。一発引っ叩かれたら何発もやり返すのが人間の性かもしれませんが、復讐心に燃えてそういうことをしかねないのが人間の罪の性質ですが、イエス様はそうなさらなかった。私たちはそれを自分の肉の努力や人の良さでは実行できないんです。もちろんしようとする、気持ちそのものは尊いわけですが、それを助けてくださるのが聖霊なる神様ですから、聖霊に満たされる以外にこのようなイエス様の歩みを、行動を実行することは、不可能だということを知っておいて、だからこそ、弱いからこそイエス様により頼むという信仰が私たちには求められるわけです。弱さを知れば知るほど私たちは聖霊の満たし、力、知恵に預かることができます。イエス様はこの聖書が成就するために抵抗することなく捉えられました。次の御言葉を出していただくと、私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捉えなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。あの神殿でイエス様が説教していた、そしてこのイエス様を狙っていた人たちは捕らえようとすれば捕らえられたんです。チャンスがあったんです。しかしそうしなかったのは神様の時がまだ来ていなかったからですね。神様の時が来なければ 人間がどんなに息巻いて、あるいは計画を練ったとしても、それは実現しない。神様の御心は神の時に神の方法で実現するからです。このようなイエス様から影響を受けた人が何人か歴史の中には登場しました。イギリスに支配されていたインドを独立に導いたのがマハティマ・ガンジーという人ですね。彼はヒンズー教徒でしたけれども、私は新約聖書から最も多くのことを教えられたと語られています。そして彼はイギリスの軍隊から警察から相当迫害され、捕らえられたにもかかわらず、一切抵抗せず断食をして無抵抗の運動を繰り広げてきました。そしてついにイギリスもインドの独立を認めざるを得なかったわけですね。イエス様のその無抵抗な姿からガンジーはそのことを知られて実行した方でした。またアメリカで黒人の公民権を勝ち取ることができたマーティン・ルーサー・キング牧師も、クラックス・クランという白人至上主義の人たちから脅迫され、迫害され、そして命を狙われながらも、ついに彼はイエス様のその非暴力無抵抗から学んで、ついに公民権を勝ち取った方でした。しかしこのガンジーもキング牧師も暗殺されました。最も正しい人が最も厳しい迫害を受けるということが、この人類の歴史の中では繰り返されてきているんです。それは避けられないんです。それだけ暗闇の力がこの世界を覆っているからだということができます。私たちはその中で生きているわけです。信仰者として生きていくわけです。ですから迫害を受けるのは当然だと覚悟しておく必要があるんですね。避けたいですけれども、イエス様にあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けると書かれているように、避けられないんです。職場でも学校でもクリスチャンとして生きようとするならば、当然迫害は起こるものだと知っておく必要があります。最後に、そういう中で勝利を得たクリスチャンたちの姿を見ていきたいと思いますが、コロナ禍で命の水計画の中国への聖書を運ぶ旅というものがかなりストップしていましたが、最近ようやく中国に渡ることができたスタッフの方がこういう証を載せていましたので紹介したいと思います。この方は、女性ですが、ご自身も食べることもできない、普通の人のように活動ができない、本当に病弱な方ですけれども、その方が重い聖書を持って中国に何度も行っているわけですね。そして中国のクリスチャンたちの命の証に触れて、彼女自身も霊的に強められて、肉体の弱さをはるかに超える霊的な命の力に彼女は預かって、今もそれを続けているわけです。で、この度中国に行って、そこで、中国内陸部の農村から3つの世代の、伝道者たちが集まりました。そしてその中で、こういう証が語られたわけです。その伝道者たちの集まりの中で、豊かな命の講座という、これは十字架の道を実践的に歩む学びと言われていますけれども、そこに参加した一人の伝道者がこのように語りました。私は今平安です。でも実は皆さんをお迎えする直前、突然 失業したんですよ。まあ、今中国は不動産不況で経済的に非常に落ち込んでいる、若者も就職ができないという状態だっていうのはニュースで私たちもよく見ますけれども、皆さんをお迎えする直前突然失業したんですよとご本人は明るく教えてくれましたが、聞いた私は驚いて耳を疑いました。彼はエリート中のエリートで、ということは北京大学とか清華大学を卒業した方みたいですが、その才能を見込まれ高い地位に引き抜かれた方です。経済的な責任も重く、高校生の長男と小学生の娘さんを育てています。想像もしない出来事を、そんな時とかくなぜこんなことがと思いがちでしょう。でも感謝なことに、今回の学びの中で先生から、主は絶対に間違いのないお方、そして私たちはもとより明日何が起きるかもわからない存在に過ぎないという、この2点をはっきり教えられたんです。アーメンです。これが一人の方の証でした。で、何人もいるんですけども、少しだけお分かちすると、他の人が、私も知人の人から、あんたの父親のせいで莫大な保証金を請求されている、娘のあんたが何とかしろと怒りの電話が来ました。何とかしたくてもどうにもならず、辛くて恥ずかしくて悩んでいた時、事実それだけの人間に過ぎないって認めなさいと先生に言われました。本当にそうだ、情けない自分ですって見舞いで告白し、主を見上げているところです。そして、まあ、そういう中でこういうふうに、このスタッフの命の水計画のスタッフの方は結びのところで語っています。日々私たちに神様が備える、与えられる意に沿わない出来事や、自分と合わない人々など、大きな問題から小さな事柄まで、すべてに主の御心があると認め、自分に頼らず主に頼り、神様を崇めて従い歩む。中国のクリスチャンたちは、教えだけではない彼らの生き方そのものに衝撃を受けていた私たちでした。主に従順な者たちには、苦難の中にあって確かに勝利がありましたという、まあ、このニュースを見てとても勇気づけられ励まされました。次の御言葉を出していただきますと、マタイの福音書にもルカの福音書にも記されている有名な御言葉です。イエスは皆の者に言われた、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。この鍵括弧の言葉を一緒に声を出して読んでいただけますでしょうか。三杯。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。すべてのクリスチャンにこの御言葉が語られているわけです。自分の十字架は何かということは、人それぞれみんな違いますが、共通点は自分はそれを追いたくないということですね。で、その十字架を追うということは、自分に死ななければいけない、自分を捨てなければいけないからです。で、自分を捨てることはできない、自分は自分に死ねないから、イエス様が代わりに十字架で死んでくださった、それが私の十字架を追う動機になるならば、私たちもようやくスタート地点に立てたと言えるようなものかもしれません。中国の家の教会は第二次世界大戦後、厳しい迫害の中、 そして今さらに習近平政権の下で厳しい迫害の中を通っていますけれども、この命の御言葉に支えられて、そして日本から中国に運ばれたこの命の御言葉が、その当時の聖書一冊残らず中国全土からなくせ焼き払いと号令した毛沢東によって亡くなった聖書を、わずか数冊残ったものを手書きで写しながら、何千人というクリスチャンの教会がその一冊二冊の聖書を回し読みしながら御言葉を徹底的に暗記していったときに、彼らの中に生まれてきたのは命なんですね。神様の命がそのようにして彼らを、現実は厳しい、人間的にはここはもう歩けないというところを神様が共におられて、そして聖霊の力によって押し出されて農村部に出かけていって福音を伝えた結果、世界最大の、あの人口の中国で世界最大のクリスチャンの数が生まれたという、この歴史の事実に私たちはとても大きな励ましを受けます。苦しい時、厳しい時、もうダメだと思うような時に十字架を見上げる習慣が私たちにあるならば、そこから先ほど父の涙という賛美の中で、十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙、それはイエスの愛だという歌詞がありました。自分の一人、自分の9歳の娘あきこちゃんを亡くした岩渕誠さんが、その苦しみの中からうめくように祈った結果生まれてきた賛美ですね。私は今日それを歌いながら本当に感動して改めて慰めを受けたんですけれども、十字架からその愛が注がれるということをこれからも経験していきたいと願わされています。最後の御言葉を出していただくと、イザヤはこう語っています。神である主、イスラエルの聖なる方はこうおせられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。神様の前に静まること、落ち着くこと、そうすれば私たちは力を得るわけですが、この当時のイザヤの時代の信仰者たちはこれを望まなかった。自分の力で忙しく悪せくして人間的な方法に頼ろうとしたわけですね。その結果惨めな状態になりました。私たちは選択することができるんです。このような状況に陥ったときにどちらを選ぶのか、神様の前に静まるのか、立ち返るのか。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。こちらを選んでこれからも自分の十字架を追うときには追えるように、恵みをいっぱい受け取って歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天皇お父様、受難所の中で木曜日に起きた出来事を通して、イエス様のように大善自弱の姿を私たちもこの信仰生活の中で持てるように、人間の力ではなく十字架から流れる神様の愛に触れながら、一歩一歩この地上の歩みを続けていくものとなりますように、そして十字架を負った者にだけ理解できるイエス・キリストの喜びを受け取ることができますように祝福してください。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。